こんにちは、山添博史です。今回は新たな試みとして、一人でラジオのような形で話をしてみようかなと思います。で、いずれはこう、ツイッターでスペースとかを開いて、人と話したりとかもしてみたいなと思うのですが、まずは、こう、話す練習を兼ねて、一人で話すところから始めてみようかなと思いました。で、今回は第1回目ということで、まあ、自分の略歴などを話してみようかなと思います。で、僕は滋賀県の日野町という田舎町に生まれ育ちました。で、小学生の頃は、小学5年生ぐらいまでは、まあ、結構おとなしいところはあるんです。おとなしい性格だったんですが、それなりに友達もいて、まあ、学校の成績はまあ、それなりによくて、そして、まあ、先生の、評価、先生からの評価もそんなに悪くなくて、まあ、単なる、その、なんていうか、真面目に、学校に通って、学業に励む、まあ、普通の生徒だったと思うんですが、なぜか全くわからないのですが、小学5年生ぐらいの時に、こういじめの標的にされるようになったんですね。で、最初は約2名の、生徒からこう、暴言とか誹謗中傷を受けるようになるっていうところから始まったんですが、まあ、それがどんどんとエスカレートしていって、まあ、それが暴力に発展していって、毎日暴力振るわれるようになって、それから、まあ、友達だというふうに思ってた人までがそのいじめる側について、まあ、ついていったんですね。だから自分一人対その他多数っていう構図の中で、こう延々といじめられ続けるみたいなことが、まあ、起こり続けて、まあ、それで、まあ、心が折れちゃったんですね。で、まあ、不登校になるんですが、こう不登校になると、こう今度は母親と父親からも暴力を受けるようになったんですね。で、まあ、もともとその父親の方はほとんど僕と話をしない人で、こう寡黙な感じの人だったんですが、母親に関しては結構優しくて、まあ、仲も良かったんですが、こう例えば、なんか僕の好きなお菓子を買ってきてくれたりとか、なんかドライブでどっかに連れて行ってくれたりとか、結構優しい人だったんですが、僕に対して。でも、その、引きこもる、じゃなくて、不登校になった瞬間に、もう180度、対応が変わってしまって、母親からも暴力を受けるようになったんですね。で、そこでもう完全に、こう、親とも、こう、学校とも、まあ、その他の社会につながりとかも全くないので、外部の世界と全く、うまくいかないどころか、こう敵対するような関係になってしまったわけなんですが、まあ、その頃から自殺しようという自殺願望が、生まれたんですね。で、まあ、その自殺願望を抱えながらも、でもなんか死にきれないというか、まあ、ロープを買ってきて、まあ、首を吊ることを試してみたりとかしてたんですが、やっぱり怖くてできないみたいな感じがあって、まあ、それが小学生、5、6年生ぐらいの頃だったんですが、まあ、そういうことを、がずっとついて、そういう自殺願望を抱えたまま、こう不登校で引きこもりになっていくんですが、で、それから とはいうものの、なぜかその学校にはたまに通ってたんですね。その1週間に1回とか、今から考えるとすごく変で。なんか1週間に1回しか通わないっていう方が逆に、なんか目立つというか、おかしいやつみたいに見られるような気がするんですが、なぜかそういう感じになってて、その親があまりにも厳しいので、まあ、それに妥協してっていう形で、なんか通わざるを得ないみたいな感じで、1週間に1回だけ通うみたいな感じになってて、まあ、そういうのをさみだれ登校っていうらしいんですが、なぜかまあそういう感じになってたんですね。で、そして、14、15歳ぐらいになると、あ、すいません。 なんかしゃべり慣れてないせいか、こう、しゃべり続けると、なんか喉が、喉に対する負担がすごいでかいし、なんか吐き気もしてくるんですが、ちょっと、水飲んできます。はい、失礼しました。14、15歳ぐらいになると、自分が身体的にもそれなりに成長してきたので、親の暴力に対して、対抗ができるようになったんですね。だから親がこう、僕の部屋に押し入ろうとしてきた時に、こう暴力を振るって親を追い返したりするようになったんですね。そうなると親との関係はかなり、悪くなって、さらに悪くなって、だからそれ以降は親の反撃を恐れてですね、こう、ドアの前に、本棚とかを使ってこうバリケードを作って日中を過ごすようになって、それで深夜のこう、親が寝静まった頃にこう部屋からそっと抜け出して、冷蔵庫の中にある食料品を漁ってこう飢えをしのぐみたいな感じになっていきました。で、それから一応それでも高校には進学して1年だけ、通うんですが、それ以降はまた引きこもりになって、だから15、6歳の頃から22歳ぐらいの頃までは、もう完全に学校にたまに通うみたいなことも全くせずに、完全な引きこもり状態になるんだわけですね。そういう感じなんですが、その引きこもってた期間は、自殺願望があって、だから小学校5、6年生の頃に生まれた自殺願望がずっと続いていて、その間何度も死のうとして、自殺に挑戦するんですが、でも結局怖くて死にきれないみたいな感じで、でもやっぱり死ぬしかないんだから、なんとか死のうみたいなふうに思ってて、だからその将来、長期的な将来みたいなことは全く考えてなくて、とりあえず来月ぐらいになったら死のうかみたいな感じで、こう延々とこう自殺、願望を持ちながら、短期的な、未来しか見えずに生きてきたっていう感じですね。で、その間どんなことをやってたかって言いますと、親はパソコンを買い与えてくれてたんですね。あと、なんかたまにこう、お小遣いをくれたりしていたので、その完全に見捨てられていたっていうわけではなかったわけなんですが、だからそのパソコンを利用して、90年代後半頃から、インターネットにつないで、いましたね。で、その頃インターネットで何やってたかというと、2000年代前半から2チャンネルっていう掲示板が結構有名になっていきますが、その前にアメゾー BBS とか、怪しいワールドとかいうのがあって、そういうものを利用していましたね。で、これはかなり余談なんですが、なんか今では世間的にはその西村博之っていう人が、ああいう2チャンネル、のスタイルの、BBS っていう、掲示板っていうものを、作り上げた人みたいなふうに、認識されてるように思うんですが、でもその前にあったそのアメゾー BBS っていうものがまさにその、2チャンネルのスタイル、の形式の掲示板を、作ったわけですよね。だからそのアメゾー BBS を作ったアメゾーさんっていう人が、そういう2チャンネル形式の、スタイルの、掲示板を作った元祖なんですが、なぜかそのアメゾーさんはその確か高校教師をしていた人なんですが、その人の存在はなんか忘れられてしまっていて、なんかおかしいなみたいな違和感が常にあるんですが、でももちろんそのアメゾーさんの前にも、なんかそのアメゾー BBS の元になるものを作った人がひょっとすると、 まあ、いるのかもしれないですが、まあ、それは、まあ、余談でしたが、だからそのインターネットを使って、そういうこ、あの掲示板で書道コミュニケーションを取ったりしていて、それと、あとネットゲームですね、ネットゲームをかなりやってて、まあ、当時90年代後半は、ネットゲームが世間的に有名になり始めた頃で、僕がやってたタイトルは、ウルティマ・オンラインとか、エヴァークエストとか、ダーク・エイジ・オブ・ザ・キャメロットとか、そういうのをやってて、まあ、そういうのは MMORPG って言われるものなんですが、まあ、そういうゲームは、もともとは、だから欧米から来たゲームなんですが、だからその、プレイヤーの人たちも欧米の人たちが、かなり多くて、だからその頃からこう今にもつながりますが、こう海外の人とこうコミュニケーションを取るっていうことを、やってましたね。で、まあ、そういう感じでした。で、まあ、自殺願望をずっと持ち続けてはいたんですが、まあ、どんなに、自殺しようと思ってもやっぱり怖くて、どうしてもできないっていうことを、まあ、22歳ぐらいの時に、まあ、思って、でも、自殺を、ができないならば、まあ、生きるしかないわけですが、生きるためにはこう社会復帰して働くしかないというふうに、まあ、思ったわけですね、その時は。だから、まあ、正直言ってその時の気持ちはかなり本当に最悪な気分で、だってその、まあ、自殺するからもう将来のことなんてどうでもいい、だからずっと将来のことなんて考えずに引きこもり続ければいいっていう風な感じで来たわけですが、まあ、そういうことで、まあ、死ねないならば生きるしかないのならば、その今まで引きこもりで過ごした期間がまさに全て自分の何て言うか、まあ、もちろん自業自得なんですが、それが重荷になって、自分に、まあ、のしかかってくるみたいな感じです。で、引きこもりでどうしようもない状態から社会復帰をしていかなければならないみたいな感じになってて、本当、まあ、正直きつかったんですが、まあ、当時は、まあ、自分自身も、自分がもちろん引きこもりであるっていうことの認識もあったし、自分が普通の世間の人たちからもうとんでもなくずれてしまっているということも、認識していて、まあ、引きこもり関連の本とか、斎藤珠さんの本とかもかなり読んでいて、まあ、自分の状況はそれなりに客観的に分かってて、だから自分に必要なのはリハビリであると、リハビリしてからこう社会復帰をするべきだというふうに思ってましたね。だから精神医療につながって、まあ、精神医療につながって、それからまあ、居場所をインターネットで探して、引きこもりの居場所っていうものを、まあ、ちょっと遠いんですが大阪にある居場所を見つけて、そこに、まあ、電車で2時間ぐらいかかるんですが、片道、でも、まあ、そこしかないようだったので、まあ、そこに、まあ、当時はですね、ないようだったので、他に、そこに通うようになったんですね。で、しばらく経つと、地元の、滋賀県の中にも居場所があるっていうことを知って、まあ、そこにも通うようになるんですね。で、だからその2つの居場所にお世話になりつつ、まあ、その居場所ではなんかボランティア活動をやったりとか、なんか、参加者の人たちと、カードゲームやったり、なんか出店のようなことを手伝ったりとか、まあ、そういうこと、お祭りの時とかですね、そういうことをやったり、してました。で、まあ、そういう感じでリハビリをさせていただいて、そういう居場所にお世話になっていましたね。で、精神医療については、まあ、基本的にどこでも一緒だと思うんですが、精神科に通って、まあ、診察、まあ、という名の、まあ、3分ぐらいの、まあ、雑談ですよね。3分ぐらい、主治医の人と雑談して、その後薬を処方されるみたいな感じなんですが、まあ、僕はかなりいろんな種類を大量に処方されていて、まあ、そういうものを飲んでたんですが、かなり副作用が辛くて、頭痛くなったり、気持ち悪くなったり、こう、なんか頭がぼーってしてしまったりとか、そういう副作用があって、まあ、辛いので、まあ、やめたんですね。で、やめると今度は、まあ、飲んでた期間は1、2年ぐらいあったんですが、それからもう副作用が 辛くて、やめたら今度はその、離脱症状というものに苦しむようになって、離脱症状というのは、禁断症状みたいな、ということなんですが、薬をやめた反動で、なんかいろんな症状が出てくるようになるっていう苦しい感じがあって、例えば眠れないとか、体が震えるとか、頭が痛いとか、すごい無気力になるとか、いろいろあったんですが、そういうことを味わったので、もう今は精神医療のを受けるっていうものはもうこりごりだなという感じなんですが、そういう感じで、そういう居場所と並行して精神医療に通うっていうような期間が1年、か2年ぐらい、あ、1年、あ、2年ぐらいかな、ありましたね。で、いや、2年ってことはないですね。1年半ぐらいかな、あって、それで、なんだっけな、その、あ、それで、そういうものに通いつつ、資格を取っていったんですね。普通自動車の免許とか、あと、高校卒業程度認定試験とか、あと、昔はホームヘルパー2級って呼ばれてましたが、この介護初任者研修っていう資格ですとか、そういう資格を取っていきました。で、そして、あとそれと、行って、ほんの、短い期間だけ、精神病院に強制入院していたっていうこともあって、それは、なんだっけな、多分その、SSRI とか、その、向精神薬の、副作用がかなり出てしまったんだと思うんですが、かなり凶暴になってしまうというか、感情が抑えられなくなるみたいな、そういうことが、例えば、米国でなんか銃乱射事件がたびたび起きてますが、もちろん全てのケースがそうではないと思いますが、なんかいくつかのケースで、その SSRI を処方されてた人が凶暴化して、その銃を乱射してしまったっていうようなケースがあるそうなんですが、もちろんその SSRI が処方されたことと、その暴力事件が直接結びついたっていう科学的な証拠があるわけではないと思いますが、その、SSRI に限らず、その、抗うつ剤ですね、一般的な抗うつ剤というものは、その、なんていうか、精神活動を活発にするための薬ですから、要するに、だからそういう意味で、こう、変に、活動的になってしまうみたいなことが、あり得るのだろうと思うんですが、僕はその時 SSRI の薬とか、その他の抗うつ剤の薬とか飲んでたんですね。で、僕は幸いその暴力事件とかは起こさなかったんですが、むしろ自分自身の方にこう攻撃性みたいなものがこう向いていってしまって、なんか、こう死にたいとか、全く親に対して自分が死にたいっていうことを正直言ったことはなかったんですが、ある時にその感情が高ぶって、もうこんな人生を終わらせたいんだと、なんか死にたいっていうことを泣きながら言ってしまったことがあって、それが多分きっかけで、なんか親に一種騙されるような形で、精神病院に連れて行かれて、それで、なんか精神科医となんかこういろいろやり取りしている中で、こう強制入院しなきゃいけないみたいな感じになって、強制入院させられたんですが、でその強制入院は幸い2週間、10日間ぐらいでかな、で、結構短期間で、退院することができたんですが、その間に、なんかいろんな心理テストとか IQ テストを受けたんですね。で、その時に自閉症スペクトラム障害 ASD だっていうふうに診断されたんですが、でも同時にその IQ テストの結果、この IQ が120あるから、結構君頭がいいって言われて、だからなんかどう捉えていいのか、障害があってあるっていうことなのか、頭が良くて嬉しいのか、喜ぶべきなのか、なんか今でもよく分かんないんですけども、 まあ、そういうことがありまして、で、24か5ぐらいの時にようやく就職をするんですが、で、初めて就職したのは、特別養護老人ホームの介護職員の職場でした。で、まあ、介護職員になるんですが、まあ、なんで介護職を選んだかというと、まあ、当時は結構就職が厳しい時期で、まあ、多分就職氷河期って言われる時期なんでしょ、だったんでしょうけど、まあ、当時は全くそういうことの知識もなくて、ただ、就職は厳しいもんなんだと思ってたわけですが、まあ、当時はかなり、介護が、いや今もそうだと思いますが、介護の職員がその人手不足で、まあ、今後もどんどん高齢化が、高齢者の人口が増えていくので、まあ、そういう、介護産業に携わる人間になれば、まあ、自分のような人間でもこう食いっぱぐれることがないんじゃないのかなっていうような思いで、まあ、介護の仕事に携わったんですが、まあ、それと同時に自分自身もこう人になんかサポートするみたいなこともなんか、まあ、やりたいなっていう思いもあって、だからそういう仕事を始めたんですが、それがあまりにもきつくて、まあ、今から考えると明らかに、いわゆるブラック企業みたいなところだったわけですが、あまりにも初日からとんでもない量の仕事量、書類を作ったりとかも含めて、とんでもない量の仕事をこう押し付けられるみたいな感じになっていて、でも当時は、ま、仕事ってそういうもんなんだと、そういうふうに厳しいもんなんだと思ってて受け入れてたんですが、これはどうも自分の手に負えないなと思って、あまりにも仕事量が多くて、で、その仕事量をこなせないと、まあ、職場の、上司とか同僚からかなり、叱責されたりとかして、かなり厳しくて、もう心が持たなくなって、1ヶ月ぐらいで、まあ、辞めて、まあ、でも一応初任給はもらったんですが、まあ、そういう感じで、まあ、辞めてしまったんですね。で、まあ、そして、まあ、仕事を変えるんですが、ちょっとしゃべり、疲れてきたので、ちょっと休憩します。はい、では、続きを話していきたいと思います。で、介護職員の仕事を辞めて、それからまた別の仕事に就くんですが、次に選んだ仕事は、その製造業の仕事で、自動車の部品とか、家電製品の部品を作る、まあ、町工場のようなところだったんですが、まあ、そこでの仕事はなんか、ものすごく、楽だったんですね、その、前回の仕事と比べると。本当に何ていうか、ものすごく楽で、まあ、人ではなく基本的に物を相手にする仕事なので、製造業なので、まあ、そういう意味でもすごく楽で、まあ、基本的になんか大きなイレギュラーなことっていうものが、まあ、基本的には起こらないわけですね。その人が相手の場合だと、まあ、いろんなトラブルが、まあ、起きえるわけですが、まあ、そういう、まあ、物を相手にするものであり、それで、まあ、基本的にはルーチンワークのようなことを毎日やるような感じで、その仕事内容、ルーチンの中身を覚えれば、その通りに基本的には動いていけば OK なわけで、だからそういう意味ではすごく楽でしたね。で、まあ、そういう仕事を、まあ、製造業の仕事をいくつかやった後、まあ、その次に自動車会社の直接雇用の仕事に就くんですね。その仕事は物流の仕事だったんですが、まあ、寮付きでかなり待遇が良かったんですね。寮費はタダで、しかも、ボーナス込みで、まあ、手取りは月当たり35万とか、それぐらい入ってくるような仕事で、だから年収にするとなんか450万から500万ぐらいある感じで、だからその時はまあ20代だったんですが、20代にしてはまあ、十分な年収をいただいてて、だから結構待遇が良かったんですが、でも仕事内容は結構きつくて、なんか、二交代制で、日勤と夜勤を週をまたいでこう、繰り返していくっていう形の仕事で、休日出勤も あったんですが、だから休日出勤あるときは、その日曜日は、その、睡眠サイクルをこう調整するために、こう、だから、週をまたいで日勤と夜勤が変わるので、土曜日に休日出勤から帰ってくると、そのまま土曜日の夜は寝ずに、日曜日の、夜にようやく寝て、それで次の日の、勤務の時間帯に起きれるように、こう睡眠時間を調整するみたいな感じのことをしなきゃいけないので、その会社の方に、その、まあ、ほとんど全ての人生の時間をこうコミットしないといけないみたいな感じで、結構、まあ、体力的には大変だったんですが、であるがゆえに、他のことをする余裕が全くないがゆえに、ひたすらなんかお金が貯まっていったんですね。で、寮費も、さっき言ったようにただだし、だからお金も結構貯まっていってですね、で、その仕事を続けていって、それで、まあ、3年ぐらい続けたのかな。で、まあ、そう続けてると同時に、投資もしてたんですね、株式の方に。で、まあ、株式投資は、まあ、もちろん常に、お金を失うリスクもあるのですが、まあ、そういうリスクもあると同時に、まあ、お金がもちろん増える可能性もあるので、まあ、そういうことをいろいろ考えた上で、まあ、投資をまあ、した方がいいんだろうなと思って、積み立てながら、給料を積み立てながら投資をしていったんですね。で、まあ、正直言って結構怖かったんですが、まあ、お金を失う可能性もあるので、せっかく自分で貯めたお金がなくなったら悲しいですから、だから、まあ、怖かったんですが、まあ、運よく、まあ、たまたまっていう面も、もちろん自分の中ではこう、いろんな想定をしてうまくいくだろうと思って、まあ、やってたわけですが、まあ、もちろん、リスクは常にあったんですが、まあ、まあ、だから、運もよく、そのお金が結構増えていって、膨らんでいったわけですね。で、そういう活動、そういう仕事をしながら、それで32歳の時に、ゴールデンウィークの前後に、有給を組み合わせて、1週間ちょっとぐらいの、長い休日期間を作って、その期間にこう海外旅行をしたんですね。っていうのは、その時はドイツが最初目的地だったんですが、なぜドイツを選んだかというと、まあ、その時にもこう SNS で海外の人と結構やり取りをしていて、その中でこうドイツの人とかなり仲良くなってたので、その人が家に遊びに来たらいいじゃないかっていうことを言ってた。それで、まあ、その人の家のところにこうホームステイみたいな感じで行くように、行くことになったんですね。で、その経験がすごく良くて、まあ、すごく楽しくて、まあ、そのことは詳しくは、まあ、僕のブログとかにも書いてるんですが、まあ、その初めての海外体験がすごく良くて、で、まあ、そういうこともあって、で、32歳の時に、まあ、その後しばらくすると、まあ、仕事を辞めることになるんですね。で、再び引きこもりになるんですが、なぜ仕事を辞めたかというと、さっき言ったようにこう、ある程度そのお金がこう、株式投資を通じて結構膨らんでいったんですね。で、僕は全然普段海外旅行とかする以外はお金を使わない人間で、まあ、今、東京に住んでますが、その前は小さい名古屋のアパートに住んでて、その前はこれもすごく家賃がすごく安い、家賃2万ぐらいのなんか小さな滋賀県のある都市にあるアパートに一人住んでたんですが、その頃なんていうのは、その本当に生活保護を受けてる人よりもはるかに少ないお金で、生活してて、それでも全然普通に生活できてたんですね。月に8万ぐらいしか生活費なくても全然いけるみたいな、その家賃とか全部の費用込みで8万円ぐらいでなんとかなるっていうことが、まあ、あるので、だからそういう感じなんですね、僕の生活のベースっていうのは。だから、お金をそんなに使わないし、そんなにお金を 貯めたってしょうがないなっていう思いから、ほとんどその、まあ、このまま仕事を続けてお金を稼ぐことの意義が見出せなくなって、それでまあ辞めたんですね。で、それ辞めた以降はまたどんどん海外放浪を続けていったんですね。まあ、なぜならそのドイツに行った時すごい楽しい思いをしたので。で、まあ、そういう感じで、海外放浪を繰り返すように、なります。あ、ちょっと、喉が痛いので、水を飲みます。あ、それで、まあ、仕事を辞めたと同時に、なんかブログサイトをいくつか運営するようになるんですね。で、それはなんかいろんな、ゲームのなんかレビューサイトとか、あるいはなんかアフィリエイトのサイトとか、あるいはなんか海外の、なんかサービス、なんかレンタルサーバーのサービスのアフィリエイトとか、その海外の、レンタルサーバーのを使うメリットとか、使い方とかを解説した上で、そのアフィリエイトリンクを貼るみたいな形の、サイトを運営したりしてて、まあ、そういうものを使って結構、インターネット上でお金も稼げるようになっちゃったんですね。だからその活動を通じて結構、まあ、普通に月当たり10万ぐらいのお金は全然稼げてたんですね。でもそれをなんかやっていくっていうのは、なんていうか、こうモチベーションが続かなくて、こうただお金を得るためにこう記事を書いていくみたいなことが疲れたんで、しかもお金ももともと結構株式投資で集めたお金が膨らんだお金があったんで、そんなにお金稼ぐこともないなと思って、それもやめちゃったんですね。で、まあそういうことをやめたんですが、まあ、海外放浪は続けていろんなところ出ていって、で、まあ、いろんな人間関係を海外で作るようになるんですが、まあ、そうして、34か35の時に、多分35ぐらいになってすぐぐらいの時、2019年の1月に引きこもり当事者としての発信活動を始めるんですね。で、ツイッターでアカウント作って、それで自分のサイト、広志山添 .com っていうのを立ち上げて、そこで、まあ、記事書いたりとか、まあ、自分の現状を発信するようになりました。で、まあ、その発信を通じて、まあ、結構いろんなことがあったんですが、まあ、最初に大きかったのは、引きこもり文学大賞っていうものを受賞させていただいて、まあ、確か15万ぐらいの賞金もらったんですが、なんか正直申し訳なかったんで、引きこもり文学大賞第2回と第3回と、あと引きこもり絵画大賞というのがあったんですが、まあ、そのクラウドファンディングに3、4万ずつぐらい寄付して、だからそのもらった賞金はもう全部寄付したわけですが、で、まあ、引きこもり文学大賞を取ったっていうこともあって、あと他の引きこもり当社で発信活動している人たちの紹介もあって、週刊女性の、ライターの人にインタビューされて、それで特集記事みたいなものを載せていただいたりしたんですね、その週刊女性に。で、あと、またそれとは別の、関係で、まあ、プレジデントオンラインっていうものにも結構、なんか、かなりの、ページ数のなんか特集記事みたいなものを書いていただいたりしたこともあるんですが、まあ、そういうことがありつつ、まあ、自分は YouTube で 英語で、自分が引きこもりであるっていうことを発信するっていう活動も始めていったんですね。まあ、それを始めたのは、まあ、そういうインタビュー、ちょうど、どれぐらいかな。引きこもり文学大賞を受賞したのが確か2019年の10月なんで、2000、それからまあ多分5ヶ月後ぐらいに、まあ、始めたのがその英語の YouTube 発信なんですが、で、その英語の YouTube 発信を通じて、私も引きこもりですとか、 なんか似た状況にいますとか、なんかそういうメッセージがいっぱい来るようになったんですね。で、それがあまりにも多くて、自分自身ではこう返事が書ききれなくなったんですね。こうメールとか SNS とか YouTube コメントとかでいっぱい来るんですか。で、そういうものをなんか無視してたら、無視するのはあんまり、なんかちょっと罪悪感があったので、だからそういう人たち同士が別に私がいなくてもこうコミュニケーション取れればいいんじゃないかなと思って、始めたのが Discord でのグローバル引きこもりコミュニティっていう、サーバーなんですね。で、Discord っていうのは、こうかなり、カジュアルな感じでこう、チャットができるっていうものなんですが、その参加者同士がですね。で、その僕のサーバーのメンバーは、徐々に増えていって、900人ぐらいの人がいて、世界のいろんな国のところから参加していただいているんですが、そこでのつながりを通じて、その、ドキュメンタリー映像作品みたいなものを作ったんですね。それがグローバル引きこもりアワーストーリーっていうやつなんですが、それの中には、その、世界中から、世界のさまざまな国の人の、引きこもりの、体験談やが入っていて、そして引きこもり当事者の人がナレーションをやって、さらにそこに出てくる挿絵っていうかイラストは、引きこもりの人が描いたものだったりするんですが、そういう作品を作ったりとかしてまして、あと音楽も作曲も結構試してみて、自分の音楽アルバムを作ったりもしたんですが、あとそれから第3回引きこもり文学大賞っていうものが行われてた時に、その海外の引きこもりの人たちの文学作品を、僕が仲介者になってこう、応募するっていうこともやりましたね。で、それで僕は翻訳者としても参加してたんですが、その第3回引きこもり文学大賞は、その作品集が Amazon で売られているので、そこに、僕が紹介した11作の10作だったかなぐらいの、海外の引きこもりの人たちの文学作品が入っていて、インターネットでも見れると思うんですが、本当になんか話し続けて頭が回らなくなってきましたが、その、だからそういう感じで、いろんなことが引きこもり当事者発信を始めた2019年から現在に至るまで、そういうことがいろいろありましたという感じですね。で、その間にも結構海外放浪は続けてて、例えば先月じゃない、昨年はイタリアとスペインを放浪して、その中で海外の元引きこもりの人と出会ったりとか、もうその YouTube 発信つながりでつながった人たちとこう出会ったりして、そして日本に、東京に帰ってからも、今はちなみに東京に引っ越してきて住んでるんですが、東京にいると結構海外の人が、だから大都市なので、こう、なんていうか、日本に、だから僕の YouTube でつながった海外の人がこう日本に来るときにこう東京に滞在するっていうことがよくあって、そういう機会のときにその外国の人と出会ったりとかして、来ました。で、とはいうものの、だから海外にこう人間関係がいろいろあるんですが、でも日本国内では基本的にはすごい孤独なんですね。だからでも例外的に一人だけ山形に住んでる友達はいるんですが、それ以外ではあんまりというか、もう全く人付き合いがないので、それを、なんとか乗り越えることが、今の自分の課題かなと思っていて、このラジオも、そういう目的で、始めたっていうことも、ありますね。で、今後は、今後の目標としてはいろいろあって、 今まで説明した以外にも結構いろんなことがあったんですが、端折って、僕の略歴としては今まではだいたいこういう感じでしたということになりますが、で今後の、やってみたいことをこれから話していきたいかなというふうに思いますが、今後は、一つには、今年の9月20日からアメリカ放浪旅を始めようと思っていて、それでカナダもちょっと寄ろうと思ってるんですが、その時にも海外の元引きこもりの人ですとか、YouTube でつながった人とこう出会って行こうと思っております。また新たなこう人間関係を海外でいっぱい作っていければいいなと思っていて、また同時に海外 の文化をこう楽しんだり、あるいは海外での旅でこう得られた体験をこう YouTube とかで共有、YouTube とか Twitter とかで発信して共有していきたいなと思っております。で、それに加えて、あともう一つ大きな目標は、その自分の著作を出版したいなと思ってまして、これは実は3年ぐらい前から宣言してるんですが、いまだに実現してないですが、少なくとも今年中には出版できるようにしたいと思います。今、Amazon の POD 出版っていう方式ですか、で出版すれば、かなり安価に簡単に出版できるので、その方法で出版してみようかなと思っております。そういう感じで、自分は今はもうだから特に仕事とかしてなくて、引きこもり状態なわけですが、とりあえずやれることをやっていきたいかなと。それで少しずつ自分の人生がより良いものになるようになればいいかなと思ってて、その過程を、YouTube とか Twitter とかブログとか、その他の方法でこう発信し続けられればいいかなと、思っております。あと付け加えなら、僕自身は結構何て言うか、自分自身でこう、なんかやっていくっていうのはかなり好きで、こうだから鬱に、を、に対する治療も、そういう精神医療とかに頼る感じではなくて、こう運動したりとか、日光を浴びたりとか、そういうことをやったりとか、あとその人との関わりっていうものを増やすことが、増やすことも鬱を乗り越えるためにとても重要だなと思っているので、そのために、いろんなところに出て行って、人と関わっていきたいなっていうことを思ってて、そういう活動を、しております。そういう感じで、もうかなりなんか喉も痛くなってきて、結構喋り続けたので、この辺で終わりたいと思いますが、またこの、ラジオっていうものをまた更新というか第2回を、いつになるか分かんないですが、またやってみたいと思います。で、お聞きになっていただいて、どうもありがとうございました。